今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の2章15節と16節です。ルカによる福音書の2章15節と16節。御使いたちが彼らを離れて天に帰った時、羊飼いたちは互いに話し合った。さあベツレヘムに行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと貝羽桶に寝ておられる緑子をと探し当てた。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、今日も我らはこの御言葉の家ベツレヘムへと向かい、あなたを探し当てるために来ました。どうか主よ、私たちに見出させてください。あなたを見つけて、あなたを腕に抱いて、そしてあなたをこの胸の中へと収めることができますように、迎え入れることができますように導いてください。今取り次ぐしもべおよび聞く一人一人、それぞれの口を耳を通りよくし清めて、この命の御言葉に豊かに預からせてください。これからのすべてをあなたに期待して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。この羊飼いたちに御使いが現れて、ね、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった、ね、この方こそ主キリストですと、そのように、ね、告げられた。で、御使いたちは、ね、ダビデの町というふうに言ったんですけど、具体的にどこどこということを言いませんでした。で、ダビデの町、一般的にはエルサレムを指すんです、指すんですけども、しかし羊飼いたちはさあベツレヘムに行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこようって言いました。なんで羊飼いたちはベツレヘムだと分かったのか。この、ね、羊飼いたちはただの羊飼いではなかったんです。御言葉をテフィリンしている羊飼いでした。で、旧約聖書において、ね、預言書をしっかりと見て、そして主を主体求めるという、主のメシアを主体求めている人は、ミカ書5章2節を持って、ね、主がどこにお生まれになるか、それをはっきりと、ね、彼は知っていたんです。ミカ書の5章2節に書いてあります。ここ冒頭でも、ね、宣言したところですけども、ベツレヘム、エフラテよ、あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。アメン。 ですから救い主がお生まれになるとするならば、エルサレムではなくベツレヘムだということを、ね、羊飼いたちは知っていたんです。逆にその、ね、ダビデの町といわれるエルサレムでその同じ時期何が行われていたか、それはマタイの2章の1節からのところですね。マタイ章2節から1節から6節のところです。ここにおいて肝心の、ね、別エルサレムの王宮にいる人たちは誰も、ね、この、ベツレヘムで王がお生まれになるということを、ね、祭司たちレビ人たち以外知りませんでした。マタイの2章の1節から、イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。 それを聞いてヘロデ王は恐れまどった。エルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム。あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民、イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。アメン。祭司や学者、祭司たち、学者たちはこの御言葉を当然、ね、それを知っておりますから、このキリスト、すなわちメシア、油注がれたお方はこのユダの地ベツレヘムから出てくる、そのことをしっかりと伝えましたけれども、この祭司や学者たち以外は誰も知らなかったんですね。羊飼いたちは知ってました。知っていたから、だからこのダビデの町と言われた時にこのベツレヘムに行って、そして急いで行ってマリアとヨセフと、ね、貝羽桶に寝ておられる緑子を探し当てることができました。この羊飼いたちはこのベツレヘムのイエス様にお会いすることができました。この、ね、異邦人の学者たち、ね、博士たちは、ベツレヘムに行ったからこの赤ちゃんであられるイエス様に対面することができ、礼拝をすることができ、捧げるものを、ね、お捧げすることができました。けれども、このヘロデ王の宮殿にいる、そのいわゆる偉い人たち、王宮にいる人たちや、またましてや王はベツレヘムへと行きませんでした。だからイエス様に会えなかったどころか、このイエス様はを、ね、探し出そうとしても見つけられませんでした。なぜなら礼拝する志がなく、そしてベツレヘムへと行かなかったからです。今日のこの キーワードは、ね、ベツレヘムです。ベツレヘム、ヘブライ語でベツレヘム、要するにベイト、それは家という意味で、そしてレヘム、これパンという意味ですね。ですからパンの家という意味です。このベツレヘム、ここにはパンが、ね、たくさんあるですね。現在でもこのベツレヘムはたくさん、ね、大麦、小麦が、ね、取り借り入れられるところ、パンをたくさん産出するところではあるんですけども、このパンの家に行く人はイエス様を見出します。パンとは御言葉のパンを思い浮かべますね。御言葉のパンを、ね、下に求めて、この御言葉のパンをよく研究する人は赤ちゃんイエス様を、ね、抱っこできる特権が与えられるようになります。このベツレヘム聞いたけれども行かない、ね、御言葉を聞いたけれども行かない、ね、御言葉を食べようとしない、ね、そういう人は赤ちゃんイエス様に出会うことはできません。むしろ、ね、この赤ちゃんイエス様と出会った人を妬んで、でそれで、ね、なんとか自分もこのイエス様をなんとかしようとしてもけれども、そんなことは神様は許さないって、決して出会うことはできなかったって、このヘロデ王とまたこの王宮にいる人たちは、ね、このベツレヘムのその地方を、ね、イエス様と出会えなかった。まあ、もっともヘロデ王はこの赤ちゃんであるイエス様を殺そうという下心を持って、ね、探してきてくれって、ね、この3人の博士に、ね、そういうふうにお願いするんですけど、結局神さんがそれをお許しにならないで、このヘロデ王はことごとく、ね、この御心からスルーして、でそれで結局怒って、その地方の赤ちゃん、ね、2歳以下の男の子を一人残らず殺させる、ね、そんな暴行までするように、ね、なってしまった。本当に志の中でこの御言葉を聞こうとしないもの、御言葉に行こうとしない、むしろ王の王がお生まれになったということについてなんか邪魔に思う、自分が王でいたい、そういうものはこの赤ちゃんイエス様に出会うことすらできないんです。むしろそれを殺そうとして行こうとしても、それはことごとく神様によって隔てられてしまうんです。このベツレヘム、ここは、ね、旧約において まあ、ルツ記に出てくるのは、ね、皆さんよくご存知ですね。ルツ記の舞台はベツレヘムです。その前の四式において、ね、何人かベツレヘム出身の人たちがいるんですけども、このベツレヘム、パンの家、そこから離れる、ね、ものはことごとく何か失敗をしていきました。四式の17章に、17章7節に、ユダのベツレヘムの出のユダ氏族に属する一人の若者がいた。彼はレビ人で、そこに滞在していた。この、申命記の17章もまた、ね、ベツレヘムが、出てくるんですけども、そこの、ね、レビ人、このユダのベツレヘムを出て行ったら、このイスラエルにとって、ね、良くないことが起きてしまいます。また、ね、この知識の18章においても、19章ですね、19章の一節でもベツレヘムが出てくるんですけども、ここにおいても、19章の一節はイスラエルに王がなかった時代のこと、一人のレビ人がエフライムの山地の奥に滞在していた。この人はそばめとしてユダのベツレヘムから一人の女をめとった。ところがそのそばめは彼を嫌って彼のところを去り、ユダのベツレヘムの自分の父の家に行き、そこに4ヶ月の間いた。ある、ね、レビ人が女をめとる、ね、その女はベツレヘム出身の女ですけども、けれども、ね、そのそばめは彼を嫌って、でそれで彼のところを去ってベツレヘムの家に行った。でそのレビ人はこの女を迎えにベツレヘムに向かうんですけども、しかしそのベツレヘムに滞在していた頃はいいんですけど、しかしそのベツレヘムから出た途端に、ね、良くないことが起こりました。このベツレヘムから、ね、出ていったといえば、ね、ルツ記の、ね、ナオミの夫エリメレク、彼女もベツレヘムから出ていった類の人ですね。ルツ記の、一章一節、ね、サバキツカサが治めていた頃、この地に飢饉があった。それでユダのベツレヘムの人が妻と二人の息子を連れてモアブの野へ行き、そこに滞在することにした。このユダのベツレヘムから人々が、この家族一家が出て行ってモアブの野、異邦人の地に行った。すると、ね、良くないことが起きたんですね。このモアブの野によって、ね、この一章五節を見ますと、しかしマフロンとキルヨンの二人もまた死んだ。こうしてナオミは二人の子供と夫に先立たれてしまった。このパンの家から離れていって、ね、世に下る。それもパンを求めて、ね、世の中のパンを求めて、世の中に下っていった人たちみんなですね、良くないことが起こりました。本当に象徴的です。しかし、このパンの家に集っていった人、結果的に、このナオミはパンの家と、ね、ベツレヘムへと戻っていきました。またルツもまた戻っていきました。ね、このルツ、このナオミ、このノアブの、モアブの野で、ね、このナオミの息子、と、結婚したんですけども、ルツはモアブの野に帰るのではなく、むしろベツレヘムに、ね、一緒にいた。そうすると、ね、パンにありつくことができました。ね、彼女、落ち穂拾いをしましたね。この2章のところにおいて。で、それで、ね、パンにありつけたのみならず、彼女を養い育てる、ね、ボアズという素敵な男性と出会うことができました。そして、この、ね、ボアズと出会ったときに、ね、ボアズは、この、ベツレヘムの中において、彼女を養うですね、2章の、8節から見ていきますと、ボアズはルツに言った。娘さん、よく聞きなさい。他の畑に落ち穂を拾いに行ったり、ここから出て行ったりしてはいけません。私のところの若い女たちのそばを離れないで、ここにいなさい。刈り取っている畑を見つけて後についていきなさい。私は若者たちにあなたの邪魔をしてはならないときつく く命じておきました。喉が渇いたら水亀のところへ行って若者たちの汲んだのを飲みなさい、ね、本当に優しく声をかけてくれました。私のところの若い女たちのそばを離れないでここにいなさいってボアズに言われました。もし万が一ルスがそこから、ね、離れて、いや別の畑に行こうとか、あるいは、ね、やっぱりモアブの方が良かったって、ね、モアブの方に行ってしまったら、この栄光の格言に彼女は入ることはできませんでした。けれども彼女はとどまったんです、ね、その結果、ね、ボアズのその目に、ね、止まりました。ね、ボアズはさらに、ね、この言います。11節から、ボアズは答えていった。あなたの夫が亡くなってから、あなたが姑にしたこと、それにあなたの父母や生まれた国を離れて、これまで知らなかった民のところに来たことについて、私はすっかり話を聞いています。主があなたのしたことに報いてくださるように、また、あなたがその翼の下に酒どころを求めてきた、イスラエルの神、主から豊かな報いがあるように。アメン。彼女は、で、主の翼の下に酒どころを求めてこのベツレヘムに来たんです。で、ベツレヘム、そこは御言葉の養いがあるところ、御言葉のパンがあり、そして王の王が生まれるところです。王の王なるお方、イエス様、赤ちゃんイエス様と出会うことのできるところが、このベツレヘムです。このベツレヘムから出ていった人たちは良くないことが起こりました。このナオミの旦那さんエリメルクは世の中のパンのために離れていった。それで結局自分本人自身が死に、また二人の息子がいたんですけども、その二人の息子にも、ね、死なれてしまって、そして結局唯一ナオミとまたその二人の息子の嫁であるオルパとまたルツだけ、ね、女だけは残ってしまいました。この御言葉、これは私たちにとって命の養いの、源ですけれども、この御言葉から離れて、御言葉の家から離れるとするならば、私たちは良くないことが起こってしまいます。けれどもこの御言葉を求めて行くならば、そこで命の養いを得て、ね、パンの養いも得ることができて、なおかつ王の王であられるイエス様と出会うことができるんです。この、ね、ルツはさらにですね、パンにありつけるんですけど、この2章の14節から食事の時、ボアズは彼女に言った。ここに来てこのパンを食べ、あなたのパン切れを酢に浸しなさい。彼女がカルモのたちのそばに座ったので、彼は入り麦を彼女に取ってやった。彼女はそれを食べ、十分食べて余りを残しておいた。彼女が落ち穂を拾い集めようとして立ち上がると、ボアズは若者たちに命じていった。あの女には束の間でも穂を拾い集めさせなさい。あの女に恥ずかしい思いをさせてはならない。それだけでなく、あの女のために束からわざと穂を抜き落としておいて拾い集めさせなさい。あの女を叱ってはいけない。アメン。ボアズからここまで、ね、優しくされ、わざと穂を抜き落とされて、それを拾うことができる恵みに預かりました。しかも、ね、彼女、あの女には束の間でも穂を拾い集めさせなさい、ね、あの女に恥ずかしい思いをさせてはならない、ね、束の間、本当にたくさん落ち穂が落ちているところであり、しかも、ね、束からわざと抜き落としておいて拾い集めさせなさい。もう本当に至れり尽くせりです。この、ね、御言葉の家に死体求めていくならば、王の王に出会うことができます、ね、ボアズ、本当に王の性質と気品を兼ね備えている男性ですね。お金持ちでリッチで、そして本当に死を恐れ敬う人で、死を恐れ敬うがゆえに、この律法の通りにこの異邦人の女に対して本当に年頃に優しくしてあげる、そのような素敵な出会いに会うことができるんです。このパンの家に求めていくならば、素敵な出会いにも、ね、会うことができるんです。そ そして、ね、さらにルツはこの、ね、ボアズに、ね、ボアズに嫁いでいくことになりますね。ボアズは、くつきの、ね、4章の、9節から読んでいきますと、9節から12節まで。そこでボアズは長老たちとすべての民に言った。あなた方は今日私がナオミの手からエリメレクのすべてのもの、それからキリオンとマフロンのすべてのものを買い取ったことの証人です。さらに死んだもののなどをその相続地に起こすために、私はマフロンの妻であったモアブの女ルツを買って私の妻としました。死んだ者の名をその身内の者たちの間から、またその町の門から絶えさせないためです。今日あなた方はその証人です。すると門にいた人々と長老たちは皆言った。私たちは証人です。どうか主があなたの家に入る女をイスラエルの家を建てたラケルとレアの二人のようにされますように。あなたはエフラテで力ある働きをし、ベツレヘムで名を挙げなさい。また主がこの若い女を通してあなたに授ける子孫によって、あなたの家がタマルがユダに産んだペレツの家のようになりますように。こうしてボアズはルツをめとり、彼女は彼の妻となった。彼が彼女のところに入った時、主は彼女を身ごもらせたので、彼女は一人の男の子を産んだ。アメン。で、このようにして栄光の家系とついに嫁ぐことができました。ね、異邦人の女モアブの、ね、ルツが。そして、ね、彼女はこのベツレヘムを、ね、目指した。パンの家を目指した。御言葉のあるところ、ね、神の家を、ね、目指していた。だから彼女は、ね、このような栄光の家系に、ね、入る作用を得ました。このベツレヘムに行かなかった、ね、オルパ、まあ、ルツにとっての、まあ、妹嫁というんですか、ね、そのオルパはこのベツレヘムに行かなかったゆえに、この幸いを逃してしまった。本当にこれは象徴的なことです。今私たちは、ね、このベツレヘム、よくクリスマスシーズンによく聞く言葉ですけれども、本当に皆さんはこの御言葉の家を主体求めていくべきです。この御言葉なるお方、イエス様。このパンの家。この御言葉のパンを死体求めて、ルツのように落ち棒を探して拾い集めていくならば、王の王と出会うことができるんです。あの、ね、羊飼いたちは、御使いたちの告げ知らせによって、ね、御言葉を彼らは手火にしてましたから、ベツレヘムへと行きました。そしてそこで出会ったんです。王の王なるお方。赤ちゃんとして生まれてきた神の御子と出会い、そして抱っこして胸の中に入れる、その幸いに預かることができました。けれども、このベツレヘムに行かなかった人たちはその幸いに預かれませんでした。皆さんは、ね、どうでしょうか。この御言葉なるお方、イエス様を下に求めて、パンの家、御言葉を求めて行くべきです。するならば、この王の王たるお方と出会うことができます。ルツは、パンに預かれたのみならず、王の王のその家系に入り、そして王の王たる赤ちゃんを生み出すことができました。ね、ルツの、生み出した、ね、子供は、オベデと言うんですけども、しかし、そのオベデの腰の中には、すでにもうエッサイがおり、ダビデがおり、そしてイエス様がその後に生まれていきます。私たちもこのお方を求めていくならば、このイエス様を胸の中に宿すことができ、イエス様をこの私たちの中に住まわせることができ、そしてイエス様を生み出していくことができるんです。私たちが御言葉を語り出すとき、その語り出された御言葉を、ね、そのイエス様を知らない人がそれを信仰を持って聞くならば、イエス様がその人の中にも宿る。要するにイエス様をどんどんどんどん人々の中に 産んで増えて地満たしていくことができる。神の子たちを産めを扶養していくことができる。この特権に預かることができます。どうか皆さんはこの御言葉を求めて、ベツレヘム、パンの家において、イエス様、幼子イエス様を胸の中に抱っこして、招き入れて、そして、さらにはこの王の王たるお方から豊かなパンの養いを受けて、そして幸いな永遠を過ごしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛する様、あなたを褒めたたえます。私たちもこのパンの家へと導かれて、今ここにこうしております。ただ、イエス様を主体に求めていくことができますように、ルツのように、本当にパンの元であるその落ち葉をどんどんとかがんで拾って、そしてもっともっと拾っていって、あなたのもとへと、まことの王の王たるお方へと導かれていき、そこに嫁いでいき、そしてそこにおいて永遠に養いを得ていく私たちでありますように、どうか助けてください。どうかパンの家から離れていった者たちのような、そのようなそしりを受けることがないように、離れていった者たちは本当にろくなことが起きませんでした。しかしこのパンの家ベツレヘムへと入っていった人たちには、その豊かな養いを得ました。どうか今私たちもこのクリスマスの時期、しっかりとこの御言葉のパンを下に求めて、そしてこの赤ちゃんイエス様に出会うことができ、この胸の中に収めることができ、そして私たちの地に豊かに宿らせてくださいますように、どうかよろしくお願いいたします。今日いただきましたこの命の養いに感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
今日旅での町、あなたのために、あなた方のために救い主がお生まれになります。この方主キリストです。ハレルヤ、イスル伝のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。天使たちが告げたのは、今日旅での町にあなた方のために救い主が生まれるというお告げでした。通常旅での町と分かっていたそのところではなく、羊飼いで現れた彼らは2箇所に予言されているその言葉をしっかりと熟知しており、予言された場所に出向いて、そのイエス・キリストを正確に拝することを、それができました。主よ、今日私たちは新たに祈ります。私たちもこの事情において御言葉に精通したものでありますように、そしてこの御言葉に正確に本当に預かることによって、あの山でもなくこの山でもなく、霊と誠を尽くして正確な場所において、正確な趣で主の皆を褒めたたえ拝することができますように、私たちを助けてください。御言葉を正しく知るということは、主よ、正しくあなたを礼拝することができることであり、御言葉を正しく知るということは、この御言葉が私たちに教えようとしていることを正しく聞くことができ、また正しく守り行うことができます。主よ、この時間私たちはあなたに祈ります。初めにあったことは、神と共にあったことは、神ご自身であられるイエス・キリストを正しく教えてください。そしてこの羊飼いのように、私たちも正しくテフィリンをして、そして正しく主に仕えることができますように、主なる神を拝することができますように、私たちを祝福してください。ベツレム、このパンの家、そしてイエス様というこの御言葉なるお方を決して離れることはない 私たち一人一人であられますように、主が私たちをルッツのような祝福を与えてくださいますように、ボアズのような祝福を与えてくださいますように、私たちを祝福してくださることを切に願い、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。